説教、口ない冠を得る獅子ども倒木師。
今年はオリンピックの開かれる年でありますが、その起源はギリシャのオリンピアにありました。地名に由来するマラソンはオリンピックの花と言われて有名でありますが、この私どもが読んでおりますこのコリントの神殿の手紙がありまして宛先になっております。このコリント、このコリントもまたギリシャの町でありまして、ここでも競技会が2年に1回開かれており、このオリンピアと双璧をなすものであったと、そういうふうに伝えられております。オリンピックの方が有名になっておりますけど、コリントでもそういう大会みたいのが、こう競技会があったと。そこでパウロはそのよく知られていた競技会を引き合いに出しまして、信仰者の生き方をここに記したのであります。それらの競技会における勝者にはオリーブの枝で作られた冠や、あるいは松の枝で作られた冠が与えられたというふうに言われております。今日の聖書の中に24節のところに、あなた方は知らないのですか、知っていますねと、競技場で走る者は皆走るけれども賞を得るのは一人だけです、あなた方も賞を得るように走りなさい、競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。そう記しました。ここに競技会で賞を得るのは一人であると書いてありますが、多くの信仰者の中でただ一人だけがこの救われるという、そういう意味ではここではありません。そうではなくて、賞を得られるように、ゴールするように走りなさいと、そう言っているのであります。残念なことでありますが、信仰生活を始めても途中で倒れてしまうという人も中にはいるのであります。ここで賞を得るというのはどういうことだろうか。オリーブの枝でですね、この作られたものや松で作られた冠というのは、いつかは枯れてしまうでありましょう。あるいはその素晴らしい記録も若い世代が出てきて、その時間であるとか高さであるとか速さであるとか、でそういったその記録も多分更新されていく、破られていく、いつかはそういう記録も塗り替えられていくのであります。でそういう意味ではこの朽ちていくものであります。これに対してパウロが語る朽ちない冠というのは一体何だろうか。他のこの新約聖書のところを読んでみますと、次のような言葉に出会うのであります。3つほど読んでみたいと思うのでありますけれども、第一にはですね、このパウロがその弟子のテモテに書いた手紙の中に、第二の手紙の中にこういう言葉が、2章6節以下のところにこういう言葉が記されております。私自身は、これはパウロのことを言っております、自分のことを言ってますけれども、パウロは自分の晩年にですね、テモテ、若いテモテにこういう手紙を書きました。私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を、栄光の冠って言うんですか、栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのです。しかし私だけでなく、 主が来られるのをひたすら待ち望む人には誰にでも授けてくださいます。そう書いています。まあ、大変もっと縮めて一言で言えばですね、パルは自分の死が近づいてきていた。しかし自分のこれから進んでいく先にはですね、その、自分のが歩んで戦い抜き、決められた道を走り通し信仰を守って、そういう歩みを続けてきた私を今や義の冠を受けるばかり、正しい審判者である主がそれを授けてくださるのだと、そう信じていた。そしてこれは誰にでも与えられるものなのだと、信仰者誰にでも与えられるものなのだというふうに書きました。朽ちることのない義の冠がキリストから一人一人に与えられる。そのことをパウロは自分のこれから歩んでいく先にあるんだということを書いているわけであります。義の冠を目の前に見るように伝道者としての歩みを、最後の歩みを続けてしていたと。ここにですね、私たちの人生のゴールがあるということであります。私たちの人生のゴールは死ではなくてですね、死の先にっていうんですか、まあその時にですね、与えられるキリストによって与えられる義の冠を与えられていくんだ。これが私たちの人生のゴールなんだ。私たちの人生のゴールを待ち受けてくださる方がいる。これがよみがえられたキリスト、まあ再臨のキリストと言ってもいいかもしれません。正しい審判者であるものは、ある方はキリストご自身であります。このキリストがかの日に冠を授けてくださる。それぞれいつ私がその時が来るのかは我々の人生の秘義でありますけれども、多分全ての人がその必ずその時にやってくる。その日まで私たちはこの世での困難や試練に潰されることなく、またこの世の誘惑に惑わされることなく、戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し信仰を守り抜いていく、そのことが大事ですよということを教えているのであります。100メートルの橋を架ける工事でもうほとんど完成した、99メートルまでその橋は完成したとしても、最後の1メートルを手前で仕事が手抜きをしてストップしてしまえば、その橋は完成しません。ゴールにたどり着きません。たとえ一番でですね、走ってきたこの選手であっても、もしゴールの1メートル手前でパタンとですね、倒れてしまったならば、そのゴールの1メートル手前でもし倒れてしまったならば、勝者になることはできないでありましょう。井戸を掘る工事も同じでありますね。井戸を掘ってなかなか水が、本当の水が出てこない、途中で諦めてしまうならばそれまででありますね。本当の水源が、水が湧き出てくる、そこまでこの掘って初めてその井戸を掘るという工事が完成するのであります。それでなければ無駄になってしまいます。キリストという水源に我々が本当に出会って、そこからキリストから永遠の水を汲むことができる、霊的な尽きることのない水を汲むことができる、そこに至って初めてその工事は、信仰は完成していくんだ。キリストに出会うまで我々は聖書を読まなきゃならない。途中でやめてしまうならば、出会うことなく、キリストに出会うことなく、本当の水源にですね、この出会うことなく終わってしまうようなものであります。 途中で放棄してしまうならば、永遠の命に至らずに終わってしまう。我々はキリストに出会うまで、本当に救いを確信できるところまで聖書を読み進んでいかなきゃならないんだ。いろんなわからないところ、聖書も難しいところもたくさんあるでありましょう。しかしそれでもなお読み進んでいかなきゃなる、進んでいく。そして本当にそういうふうにして求める人だけがその清水に出会うことができる、永遠の井戸に出会うことができる。そしてその人が癒されていくんだ、キリストによって救いが与えられていくんだ、永遠の水を飲むことができる。人間が作った、まあ、いわばメッキされたようなですね、冠、この世で我々が得られるもの、それはいわばそういうものをですね、そういうメッキされたような冠を自分の棺桶の中に入れられて、入れてもらって満足するのか、それで自分の人生は本当に良かったと我々は思うのでしょうか。それはメッキでありますね。この世のいろいろな富をそこの自分の棺桶の中に詰め込まれたとして、一体天国に持っていくことができるんだろうか、天国で通用するんだろうか。正しい審判者であるキリストから授かる朽ちない冠、朽ちることのない義の冠、栄光の冠、信仰の冠、それこそが私どもが求めるべきものなのではないのかとパウロは語ったのであります。もう一箇所、このペテロの第一の手紙5章の2節というところにもこういう言葉が記されております。このペテロの手紙というのも実はいろいろな迫害とか困難、まあ、そういうことの背景になっている書物なんでありますけれども、聖書なんでありますけども、そこにこういう言葉が書いてあります。あなた方に委ねられている神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自ら進んで世話をしなさい。卑しい利得のためにではなく、献身的にしなさい。そうすれば大牧者がお見えになるとき、あなた方はしぼむことのない栄冠を、ここでも栄冠という言葉、栄冠の冠ですね、栄冠を受けることになります。そう記されています。強制されてではなく、あるいは卑しい利得のためではなく、献身的に神に従って神の羊の群れを牧しなさい。そうすれば大牧者がお見えになるとき、あなた方はしぼむことのない栄冠を受けることになります。そう記されております。で、最後にもう一つだけ、これはヨハネ黙示録の中にある言葉でありますが、ヨハネ黙示録第2章の10節にこういう言葉がありますね。このヨハネ黙示録というのもまた迫害の時代にあった、そういうことを背景にしているということは皆さんよくご承知のことであります。そこでこう書いてあります。あなた方は10日の間苦しめられるであろう。死に至るまで忠実であれ。そうすればあなたに命の冠を授けよう。そういうふうに記されております。あなた方は10日の間苦しめられるであろう。もちろんこの10日っていうのは単なる普通の10日間という意味ではなくて、短い期間だ、そういう意味なんですね。人間の苦しい、いろいろな困難の迫害、いつ自分がその困難が、迫害や苦しみがいつ終わるのかわからない。しかし神から見るならば、その試練の時は10 10日に過ぎないんだよ。10日間耐え抜いていきなさい。短い時だ。そして死に至るまで忠実であれ。そうすればあなたに命の冠を授けよう。これ今読んでまいりました栄光の冠、しぼむことのない栄光の冠、命の冠、それは朽ちることのない、この世の冠は朽ちてしまいます。しかしキリストから直接いただくようなしぼむことのない、枯れることのない命の義の冠、まさにそのようなゴールの時が来るのだ。このゴールから私たちは今自分の与えられている現在、今現在自分たちの人生の歩みをこのゴールから考えていかなきゃならないというのが聖書が示していることであります。ある書物にはこういうふうに書いてありました。それは終わりの日を計算に入れた人生だ、終わりの日を計算に入れた生活だというのであります。この終わりの日というものを自分の人生の中にちゃんと持っている、その終わりの日から自分の今の今現在の生活を考えていきなさい。人生のゴール、キリストによって義の冠を授けていただく、その歩みを、そのことを目指しての歩み。そしてこういうふうにこう続けて書いてありました。終わりの日を計算に入れた生活と、それを計算に入れない生活では、見たところあまり差がないように見える時でも、そこには永遠の差があるのです。終わりの日に備えて生きるということは、終わりの日の厳しさと、そのような厳しい裁きの時、私たちを滅ぼさないで、むしろ救いを完成してくださるキリストの恵みを思って、恐れと感謝を持って生きることです。私たちは行いによって救われるのではありません。ただ主の恵みのみが終わりの救いを得させてくださるのだ。そのことを知ることは、かえって私たちをたゆまず良い働きをするようにと押し出してくれるのです。神様が私たちを愛してくださるゆえに、それに応えて神を愛し隣人を愛し良い技に励むのですと記されております、ね、私たちは神様の前に立ってですね、この最後のところに立った時にですね、もう本当に胸を張っていける人は誰もいないんですよね。もういろんな人生のですね、もう汚点とかですね、もう失敗とかの罪の姿、そういうものはみんな持ってるわけですよ。持ってないという人はいないわけです。しかしそういう時に本当に私たちを支えてくれるのはキリストの恵みのみなんだ。キリストの恵みによって終わりの救いを得させてくださる恵みが今与えられているんだ。今もそして後にも、かの日にも私を救ってくださるキリストの恵み、キリストの義、そのことを知る。ですから私たちを裁きの時に滅ぼさないで、私たちの救いを本当に完成してくださるキリストの恵みを持って、恐れと感謝を持ってですね、我々はこの人生を歩んでいかなきゃならないんだということであります。そしてこのことを知ることは、むしろ現在のですね、今与えられている私たちの生き方をですね、良い働きをするようにと押し出してくださる、出してくれるんだと。このことについて一つだけ、このイエス・キリストが語られた終末についての教えを思い起こしてみたいと。 イエス様は終末のこの終わりの時ということについても聖書の中で福音書の中で繰り返し語ってますよね。その中に誰でも知ってますこういうあのお話がありますね。例えがあります。終わりの日にはヤギと羊を羊とヤギとをですね分けるようにこの二分されていくというそういう話をイエス様はなさいました。終末においては羊は右にヤギは左にこう分けられるようにですね、そしてこの分けられるんだと。そして王様は右の人にこう言われた。あなた方はこれは救われた人のことをまあ指してるわけですよ。あなた方は私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に訪ねてくれたからだ。だからあなた方はこの救いの方に入りなさい、言われた。その時救いの中に入れられた人はこう言った。主よ、いつあなたが飢えて、私はあなたが飢えている時に食べさせたでしょうか。いつ旅をしておられた時に宿を提供したでしょうか。いつ病気の時に見舞ったり、いつ獄に私を訪問したでしょうか。王様は答えた。はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのであるとキリストは言われた。ですから我々もこの日常生活の中で今生きているこの生活の中でこの直接そこにイエス様がこう来ているわけではないわけですから、まあマザー・テレサのような方の場合はちょっとまたねそういうふうにこうキリストがそこにいるように仕えてたっていうわけです。ですからしかしこの人はですねこのイエス様が語った例えの中にいつ病気だったんですか、いつ飢えておられたんですか、いつ獄に入っておられたんですか。しかしその方は自分の小さな技をそこでしていたわけでありましょう。しかしその時に王様がはっきり言っておく。私の兄弟である、私たちの生きているこの周りにたくさんのキリストの兄弟がいるというんですよ。その兄弟の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしたことなのだとキリストは言われたのであります。これがこのようにあって私たちがですねキリストを信じ神を信じて生きていく時の生き方なんだ。信仰を与えられたものはです、与えられたものは、与えられているものはですね、本当に恐れと感謝を持って、正しい審判者である神を恐れながら、そしてこの世にあってはですね、小さい技であるかもしれないけれども、良き技をするようにと、キリストは私たちを押し出しておられるのだということであります。生きている時にも死に臨んでもあなたのただ一つの励ましは何ですか、慰めは何ですかと信仰ハイデルベルク信仰問答書はこう聞いてますよね。生きている時と生きている時にも死に臨んでもです。ただ一つの私たちの励まし慰めは何か、それは生きている時にも死に臨んでもいつでも私のそばにキリストがいて、キリストと共にある。キリストが私たちの本当に罪を許し、十字架を担って共に歩んでくださっていらっしゃるその救い主キリスト。私たちはそのキリストの恵みの支配のもとにあるんだ。キリストのものなのだ。キリストの恵みの中にあることなんだ。だから生きている時にも、困難がいろいろな私たちにいろんな困難がある。苦しみがある。迫害がある。先ほど読んだように、ペテロの手紙にも、ヨハネ黙示録にもですね、いろんな困難があるけれども、最後まで耐え忍んで歩んでいきなさい。私が共にいると、キリストは言っておられる。10日の間、忍耐してこの時をやり過ごすように。そうすれば、 命の冠を与えようと神は語っておられる。私たちは絶えずこの世にあって節制する生活を身につけていかねばなりません。パウロは最後のところで、私は空を打つような検討もしませんと書いて、このボクシングのこう例えをこう最後のところに使っておりますけど、で相手を倒すというようなものではなくてですね、相手をこの打ちのめするというようなものではなくてですね、自分の体を打ち叩いて服従させますと言ってますよ。それは本当に節制する生活、そして自らの弱さを自覚していかねばならないということであります。私たちは聖書との御言葉とこの礼拝の生活、そういうことをこの繰り返していく中でですね、信仰生活の訓練を受けていく必要があるんだ。洗礼を受けてそのままっていうんじゃないんですよね。我々は洗礼を受ける信仰生活がそこの始まりでありますけれども、その信仰生活の始まり、そしてその信仰生活はゴールにまで行き着いていかなきゃならないんだ。ここに私たちの教会のですね、果たさなきゃならない大きな役割、共に励まし合いながらこの信仰の旅路を歩んでいこうではないか。聖書の御言葉の深みに分け入って、その恵みの言葉に毎週癒されて励まされて、新しい勇気と喜びを与えられていく、そういう生活を繰り返し繰り返し続けていく、そしてついに私たちはゴールの日を迎えることができるんだということであります。一足飛びではないんですよ。やっぱり毎週毎週の小さな歩みを続けて、そしてそこに御言葉によって励ましを受ける、そういう信仰の旅路、そういう、まあ、ここでは競技という言葉が使われておりますけど、そういう歩みを続けていく、そういう戦いがあるんだということであります。信仰生活は戦いですよ。やっぱり戦いなしにここに来てらっしゃる方はいないと思いますよ。まあ牧師の場合はもう毎週ここに立たざるを得ないので、もう一番こう何て言うんですかね、近いところにいるというふうに言うかも言えるかもしれません。しかし皆さんは遠いところからこの教会に来るだけでも大変だ。いろんな、またこの世のいろいろなお仕事が関係の中で生きてらっしゃる、そういうものを振り切ってですねここに来る。あのヘブル書が書いてますように、さまざまのですね絡みつくこの重荷をですね金繰り捨てて、イエス・キリストのですねを前にしながら、見つめながら信仰の旅路を歩もうではないかと言ってますよね。ですから我々が毎週このここに来て信仰生活を続け、礼拝の生活を続けていくということ、そういう形で信仰の訓練を受けていくのだと思うのです。で、今日読みました、先ほど読みましたこの旧約聖書のイザヤ書の61章にはこういう言葉が記されておりました。それは、灰に変えて冠をかぶらせ。灰というのはこの嘆きとか悲しみの象徴です、ありますよね。で、冠は権威とか力、さまざまな人生の嘆きや悲しみを我々はやっぱり持っている。そういうものを携えて礼拝に来る。しかしここで灰に変えて、嘆きと悲しみ苦しみ、そういうものに変えて、神は神の恵みと力、キリストの愛と許しの冠をかぶらせてくださる。神は私たちの嘆きを取り去り、神の力と許しで、許しの冠を与えてくださる。嘆きに変えて喜びの油、神の祝福の恵みを与えてくださる。暗い心に変えて賛美の衣を与えてくださる。暗い心、それを脱ぎ捨ててですね、神を心から褒めたたえて、 神の恵みを受けなさい、許しを受けなさい、その賛美の衣を褒めたたえて、褒めたたえる心、この信仰を与えてくださる。ネヘミヤ書には主を喜び祝うことは力の源であると書いてますよ。どんなに嘆きと悲しみと苦しみの一週間であったとしても、この礼拝に来て私たちはキリストがそばにいて、私たちに神の祝福と、暗い心に神を喜びなさい、あなたには神キリストがついているんじゃないか、キリストの恵みがあなたのそばにあるではないか、そう言っておられる。嘆きに変えて喜びの油を、暗い心に変えて賛美の衣を持って私たちを覆ってくださる。そういう恵みが礼拝の時でありますよ。そういう旅路を続けていくことによって我々はついにこのゴールに至るんだ。そして栄冠を朽ちることのない、そういう冠を与えられるのだというのであります。私たちはそれぞれ、このイザヤ書が書いておりますように、それぞれの廃墟を立て直す力を与えてくださる。人生にはさまざまな廃墟があるんですよね。自分の、私の人生にも、一人、皆さんお一人お一人の人生にも崩れかかっているそういう姿、何とかしなきゃなんないと思ってるけども何ともできないような、手をつけることも勇気がないような、そういう状況が我々にはあると。しかしそれぞれの廃墟を立て直す力を与えられるのだというのであります。そういう力を与えられて、今週もまた励んでいきたいと思うのであります。お祈りします。父なる神様、新しい習慣が与えられました。あなたによって生きよと命じられ与えられた一週間の旅路を踏み出そうとしています。それぞれ与えられた人生の役割、働き、その大きさは、あるいはその役割は違うかもしれませんが、どうか今週一週間もまたキリストと共にこの一週間も歩み続けることができますように、一人一人に新しい勇気と希望とを与えてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。